それでは
皆さんこんにちは。久しぶりにまた人の働き の、今度25章のところをご一緒に見たいと思いますけれども、ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、私は日本から帰国してから、2010年ですけれども、ずっと機会が与えられるときですね、御言葉の奉仕の機会が与えられたときに、人の働きから話しました。そしてずっと一章から、前回24章までですね、ご一緒に見てまいりましたが、ちょうど今日25章ですね、ご一緒に見たいと思います。松本先生もちょうど今人の働きから説教されますけれども、先週人の働きの10章でしょうかね、1節から7節までのところから説教してくださいましたけれども、まだ少しスペースがあるかなと思います。私はあと4、5回ぐらいでしょうか、このシリーズを終えることができると思います。日本では苫小牧の糸井福音キリスト教会と、また七重の七重福音キリスト教会で、同じように使徒の働きからですね、1章から28章までですね、一緒に学びましたけれども、それ大体1年間ですね、で終えましたけれども、しかしシンガポール JCF でもっと長く なったんですが、しかし松本先生がもっと、深くもっと細かく説明して説教されますので、まだ少し余裕があるかなと思います。でもよろしくお願いします。これからまたご一緒に、今度25章ですね、ご一緒に見たいと思います。一言お祈りして始めたいと思います。愛する天のお父様、今日またこの御言葉の奉仕の機会を与えられていることを感謝いたします。どうぞ御言葉を通して私たち一人一人に神様が語ってくださるようにお願いいたします。そしてただ聞くだけではなくて、本当にどういうふうに神様に喜ばれるように私たちを応答することのできるように導いてください。このものもどうぞ神様助けてくださり、本当に忠実に御言葉を述べ伝えることのできるように助けてください。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アメン。クリスチャンは、法律に、ごめんなさい、法律に訴えるべきでしょうか。法律を守るということはと当たり前のことですけれども、しかし不当に扱われるとき、法律に訴えるべきかどうかは、意見の違いがあります。イエスの有名な三条の説教の中で、こういう教えがあります。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには、左の方も向けなさい。そしてパウロも似ているようなことを教えました。パウロが兄弟の間の争いについて、つまり互いに告訴し合うようなハプニングについて、コリントの教会にこう書いています。ちょっと読みたいと思います。ごめんなさい、ついて、私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです。一体あなた方の中には、兄弟の間の争いを、仲裁することのできるような賢い者が一人もいないのですか。それで兄弟は兄弟を告訴し、しかもそれを不審者の前でするのですが、ですか。そもそも互いに訴え合うことが、すでにあなた方の敗北です。なぜむしろ不正をも甘んじて受けないのですか。なぜむしろ騙されていないのですか。というふうに言っているんですね。イエスの教えに似ているところは、なぜむしろ不正をも甘んじて受けないのですか。なぜむしろ騙されていないのですか。ということですね。 パウロが何の罪にも定められなかったのに、カイザリアでローマの総督ペリクスの行為によって2年間投獄されました。今総督が変わりました。新しい総督フェストはパウロについての今までのことをまだ詳しく知らないところ、パウロの、殺そうとしているユダヤ人たちのリクエストでエルサレムでも総督の前の裁判を受けることを願おうか、とパウロに提案しました。パウロが断って、私はカイザルに上訴しますと言いました。パウロはローマの市民権を持っていて、ローマ皇帝カイザルの前で、そういう、当時の、最高裁判所でしょうか、で、裁判を受ける権利があります。パウロはその権利に訴えているんですね。でも、ちょっと待ってください、パウロ。たった、前にコリントのクリスチャンたちに、なぜむしろ不正をも甘んじて受けないのですかと言ったのではありませんかと言いたいのですね。パウロが正しいことをしたでしょうか。市民としての、権利を利用するということは決して間違いではありません。むしろそうすべきではないかと思われる人も多いと思います。それではイエスの三条の説教の教えはどういうふうに解釈したらよいのでしょうか。あるいはパウロのリクエストに、パウロのコリントに書いた教えはどのように思ったらよいのですか。イエスの教えを見ましょうか。有名なところですけれども、マタイの福音書の5章の38節から40節のところですね。目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、悪いものに出向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとするものには上着もやりなさい、という教えがありますね。イエスは一つの間違った態度を正そうとされたということに注意していただきたいと思います。それは復讐ですね。傷や障害に対する仕返しを求めるということは正しくないということです。ユダヤ人の律法である、法律である律法ですね、を無視してもう良いということではなく、それを自分勝手に悪用してはいけないということです。仕返しを求めないで、むしろ右の方を打つようなものには左の方も向けなさいと言われたのですね。律法の根本的な意味は、隣人自身も隣人の持ち物も尊敬し、悪や害などを図らないで、むしろ隣人を助けたり、隣人を自分のように愛したりするということです。けれども、正しくないことが起こったときですね、示すべき義務もあります。イエス様ご自身の裁判でですね、彼はそばの一人の役人に平手で打たれたとき、左の方を向けずに役人にこう言われました。ちょっと読みましょうか。イエスはこう言われたとき、そばに立っていた役人の一人が大祭司にそのような答え方をするのかと言って、平手でイエスを打った。そしてイエスは彼に答えられた。もし私の言ったことが悪いなら、その悪い証拠を示しなさい。しかしもし正しいなら、なぜ私を打つのか。ですから、その、なんていう、コンテクストですね、によって、どういうふうに私たちは、 神様に望まれるように振る舞うべきかということも知られているんです。正しくないことが起こったとき示すべき義務もあります。パウロの教えを見ましょうか。今度の場合はクリスチャン同士の争いについての問題ですね。ましてそれを教会内で解決すべきですと教えています。たとえ不正に扱われても不信者の裁判で互いに告訴し合ってはならないとパウロが言っています。しかしパウロの現在の事情と違う問題ですね。パウロの現状は自分の命を狙っているユダヤ人たちから命を守るためにローマの法律に訴えるということです。泥棒が家に入ったら警察を呼ぶということは当たり前のことでしょう。それと似ているんです。パウロがユダヤ人たちの以前の陰謀を覚えていました。フェストはそれを知らなかったかもしれません。ちょっとこのところもう一度見ましょうか。前に見たことがありますけれども、夜が明けるとユダヤ人たちはトトを組みパウロを殺してしまうまでは飲み食いしないと誓い合った。この陰謀に加わった者は40人以上であった。彼らは祭司長たち長老たちのところに行ってこう言った。私たちはパウロを殺すまでは何も食べないと固く誓い合いました。そこで今あなた方は議会を組んでパウロのことをもっと詳しく調べるふりをして彼をあなた方のところに連れてくるように千人隊長に願い出てください。私の方では彼が そこに近づく前に殺すてはずにしています。という前の陰謀がありまして、その時の陰謀はエルサレムの千人隊長にバレました。そして千人隊長がユダヤ人たちの陰謀を深刻に取り扱ったのですね。その危険性をよく正しく評価して、パウロを多くの兵士たちと共にエルサレムからカイザルに送りました。それで今フェストがユダヤ人の願いを叶えようとしてパウロにまたエルサレムに戻り、そこで彼の前で裁判を受けないかといった提案は恐ろしい結末を招くに違いありません。フェスト自身が気づかなかったかもしれません。じゃあ今日の箇所を鳥のことの成り行きを見ましょうか。フェストは終相督として着任すると3日後にカイザリアからエルサレムに登った。それと祭司長たちとユダヤ人の主だった者たちがパウロのことを訴え出て、パウロを取り調べる件について自分たちに好意を持ってくれるように頼み、パウロをエルサレムに呼び寄せていただきたいと彼に懇願した。彼らはパウロを途中で殺害するために待ち伏せをさせていたとありますね。そしてところがフェストはパウロはカイザリアに放置されているし、自分は間もなく出発の予定であると答え、だからその男に何か不都合なことがあるならあなた方のうちの有力な人たちが私と一緒に下っていて彼を告訴しなさいと言った。カイザリアでユダヤ人たちはフェストとしていったときですね。そしてカイザリアでユダヤ人たちは多くの重い罪状を申し立てましたが、それを証拠を立てることができなかった、記録があります、ね、ちょっと読みましょうか。パウロが出てくるとエルサレムから下ってきたユダヤ人たちは彼を取り囲んで立ち、多くの重い罪状を申し立てたが、それを証拠を立てることができなかった。 しかしパウロは弁明して、私はユダヤ人の律法に対してもリミアに対してもまたカイザルに対しても何の罪も犯してはおりませんと言った。まあ、そういうようなことでした。パウロが自分のように、まあ、依然として自分のように自分のために弁明しました。しかし今度どうでしょう、フェストはユダヤ人の監視の顔をとしてパウロに、あなたはエルサレムに登り、この事件について私の前で裁判を切ることを願うかと尋ねました。次のところですね。ところがユダヤ人の監視の顔をとしたフェストはパウロに向かって、あなたはエルサレムに登り、この事件について私の前で裁判を受けることを願うかと尋ねました。まあ、その時パウロは次のように答えました。じゃあするとパウロは言った、こう言った、私はカイザルの法廷に立っているのですから、ここで裁判を受けるのが当然です。あなたもよくご存知の通り、私はユダヤ人にどんな悪いこともしませんでした。もし私が悪いことをして死罪に当たることをしたのでしたら、私は死を逃れようとはしません。しかしこの人たちが訴えていることに一つも根拠がないとすれば、誰も私を彼らに引き渡すことはできません。私はカイザルに上訴します。フェストが知らなかったことをパウロがよく知っていました。裁判ではなく、ユダヤ人たちが求めたのは殺害です。今までの2年間はパウロが牢の中でただ黙って裁判の判決を待っていました。ということに注意したいと思います。パウロが忍耐も見せました。しかしエルサレムに戻ったら命がけであるということもよく分かったんですね。今まで神様に守られたように、これからも神様に守られるのではないかという信仰を持ったと思いますが、しかしその道、すなわちエルサレムに戻るという道には解決がないということもよく分かりました。ローマへ行きたい、ローマへ行きたい、またそれは神様の御心であるということがパウロに示されたので、彼が最後の手段としてカイザルに訴えたわけですね。私はカイザルに上訴します。パウロがイエス様の前の言葉も思い出したでしょう。これはまた23章の11節のところですね。エルサレムの混乱の後ですね、その夜主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたいようにローマでも証しをしなければならないと言われた。ですからパウロの希望は自由な人としてローマへ行くということでしたけれども、しかし囚人としてローマへ行くという準備も持っていたと思います。今まで囚人としてイエスのことを群衆の前で、そしてユダヤ人の議会で、またローマの総督の前で証しする機会が与えられました。間もなくユダヤ人の王アグリッパの前にも、まあこれ次回ですけれども、証しすることになります。同じようにローマの皇帝の前に証しすることになるのではないかと彼が思ったでしょう。その思いは今の訴えの裏にあるのではないかと思います。私はカイザルに上訴しますと言いました。するとその時フェストは陪席の者たちと協議した上でこう答えた、あなたはカイザルに上訴したのだからカイザルのもとへ行きなさい。こうしてローマへの道が決まりました。ローマへの道が決まりました。ガラテア書の、の教会ですね。ガラテアの教会に送った手紙ですね。の中で、パウロが次のように証ししています。私はキリストと共に十字架につけられました。 もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身のお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。カイザルに上訴するパウロは、カイザルの前で公正な裁判を受けることを希望しましたけれども、しかしそれよりもキリストのことを証しする機会を求めました。死ぬことを恐れないと彼は言いました。先ほど見ましたけれども、もし私が悪いことをして死罪に当たることをしたのでしたら、私は死を逃れようとしませんとはしません。しかしこの人たちが訴えていることに一つも根拠がないとすれば、誰も私を彼に引き渡すことができません。私はカイザルに上訴します。ですから、キリストと共にすでに十字架につけられたパウロは、いつかキリストのためにキリストと同じように死ぬ覚悟を持っていました。エルサレムに登っていくなと友人たちに勧められた時ですね、これはエルサレムに着く前ですね、その友人たちにエルサレムに行くなということがありました、という勧めがありました。その時パウロはどういうふうに答えたでしょうか。ちょっとこれはもっと前のところに行きます。21章10節から13節ですね。幾日がそこに滞在していると、アガボという、預言者がユダヤから下ってきて、彼は私たちのところに来てパウロの帯を取り、自分の両手と両足を縛って、この帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんな風に縛られ、異邦人の手に渡されると聖霊がお告げになっていますと言った。私たちはこれを聞いて土地の人たちと一緒になってパウロにエルサレム には登らないよう頼んだ。するとパウロは、あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているんですか。私は主イエスの皆のためだが、エルサレムで縛られること、ことばかりでなく死ぬことさえも覚悟していますと答えました。たとえそうでなくても、という、クリスチャンの映画がありますけれども、アン・リースクという韓国人の一生の物語です。本もありますけれども、もしかして読んだ方もいらっしゃるかもしれません。アン・リースクはもともとは韓国で学校の先生でしたが、国は日本軍に侵入された時、生徒たちと一緒に神社参拝に強要されました。それを拒否し逮捕されました。ところが逃げることができました。せっかく逃げたのに、しかしこのようなことが続けているのを日本の政治家に知らせようと思って、もう一人の韓国人のクリスチャン、教会の長老ですけれども、と一緒に海を渡って、そして日本の国会の中に現れ、勇気を持って議会にこの、政策を改めるようにと訴えました。そしてまた逮捕されて牢に入れられました。飢餓と寒さの獄中で次々と囚人たちを導き、キリストの愛を伝える、涙と感動の実は体験物語、という映画の、宣伝に書いてある通りです。たとえそうでなくても、エステルの話を思い出します。クリスチャンの皆さんは覚えていらっしゃると思います。次の言葉ですね。たとえ法令に背いても、私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます、という有名な言葉があります。エステルはペルシア王の女王でした。しかし妻いっぱいを持っているアシュエロス王に 女王さえ勝手に近づいてはいけないということはペルシア の法令でした。自分のためユダヤ人の救いのために、つまりペルシアに住んでいるユダヤ人たちが滅ぼされることの のを止めるために、エステル女王が王に訴えなければならないので、王席に近づく必要がありました。しかし王に召されないままで近づくことは命がけです。エステルがいとこのモルデカイにこう言いました。王の家臣も王の諸州の民族もみんな、男でも女でも誰でも召されないで内庭に入り、王のところに近く行く者は死刑に処置されるということという一つの法令があることをしております。しかし王がそのものを金の尺を差し伸ばせばそのものは行きます。でも私はこの30日間まだまだ王のところへ行くようにと召されていません。行って主さんにいるユダヤ人のみんな集め、私のために断食をしてください。3日未満食べたり飲んだりしないように、私も私の次女たちも同じように断食をしましょう。たとえ法令に背いても私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死ねます。そういうところですね、この言葉が出てきます。こうしてエステルが3日後に王の前に出ました。そしてその次は歴史ですね。王がエステルを受け入れて、その願いも叶えて、ユダヤ人たちが助かりました。パオロが、たとえ自分が解放されなくても、ローマでカイザルの前でみんなにイエスのことを証しします。たとえローマで殉教されなければならないことになっても、そこでキリストの福音を述べ伝えます。私はカイザルに上訴します。クリスチャンの私たちはどうですか？私たちを愛し、私たちのためにご自分の命をお捨てになったイエスのために、私たちはどのように応答しましょうか。キリストのために何を試そうとしますか。パウロと同じように、私はキリストと共に十字架に作られたと言えるでしょうか。今週の御言葉ですけれども、ご一緒にこのガラテヤ書のところをもう一度読んで終わりたいと思います。ご一緒に読みましょうか。私はキリストと共に十字架に作られました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身のお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。お祈りして終わりたいと思います。愛する天のお父様、今日はまたパウロの模範から学びたいと思います。私たちは自分の考えで多分その勇気を持てない、できないだろうというふうに思うでしょう。しかしパウロと同じように、私たちも聖霊を持っています。聖霊が私の心の中に住んでおられます。私たちはイエス・キリストのを信じる信仰によって、その聖霊の力によって何でも主のためにできるのではないでしょうか。どうぞ神様、私たちも本当に大胆に 周りの人たちにイエス様のことを述べ伝える、証しすることのできるように助けてください。本当に多くの人々もイエス様を信じて救われるように私たちの願いです。どうぞ神様、これからも私一人一人覚えてくださり、毎日の生活の中に神様に喜ばれるように歩むことのできるように助けてください。イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アメン。